さて、今回はですね、共有いただいたウェブサイト、ジュニアサッカー大学ですか。これを、一緒に詳しく見ていきましょうか。
はい、お願いします。
これはジュニアサッカーのコーチに向けた、なんかかなり実践的な情報が集まってる、そういう学びの場のようですね。
ええ、そうですね。サイト全体をこうざっと見た感じだと、単に練習メニューが載ってるだけじゃなくてですね、サッカーっていう競技そのものをこう多角的に捉えようと。で、指導者自身の成長も促したいみたいな、そういう意図を感じますね。
なるほど。運営されているカズさんなんだ。
はい。あ、はい。
小中学生の指導歴が長くて、しかも、スペインでライセンスを取ったり、クラブ経営の経験もあるとか。
その経歴はやっぱりサイトの内容に、なんていうか深みを与えてる可能性はありますよね。
確かにそうですね。メニューをちょっと見ても、戦術とかテクニック、まあそういう基本はもちろんなんですけど。
はい。
トレーニング理論とか指導育成論、さらにコーチのスキルアップとかパーソナリティにまで踏み込んでる。
そうなんですよ。
これは現場のコーチが、まあ、直面するであろう課題をかなり幅広くカバーしようとしてるってことですよね。
ええ、特にそのパーソナリティに言及してるあたりがちょっと面白い点かなと。
へえ、技術や戦術だけじゃなくて。
そうなんです。指導者自身のその在り方というか、選手とどう向き合うかみたいな、そこにも焦点を当ててると。例えば戦術の構造とかゲームモデルとか、そういうまあ構造的に理解しましょうっていうコンテンツもある一方でですね、
はいはい、
複雑系としてのサッカーっていう、より現代的な、なんていうか予測不可能な側面からのアプローチ。
複雑系ですか。
あとは心理学と脳科学みたいな分野、これも指導の引き出しを増やしたいコーチには、かなり魅力的じゃないですかね。
複雑系としてのサッカー。それはつまり、決まったパターンだけじゃなくて、試合の中でこう偶発的に起こることとか、流れを読むみたいな、そういう側面を重視する考え方ってことですか？
まさにおっしゃる通りですね。ピッチ上の現象って、まあ、単純な原因と結果だけでは説明できない。多くの要素がこうぐちゃっと絡み合ってる、複雑系だっていう視点。
なるほど。
で、この考え方を理解しておくと、学術的な指示ばかりじゃなくて、選手のこう自主性とか判断力、これをどう引き出すかっていう指導につながってくるかもしれない。もしこのサイトがそういう視点を提供してるんだったら、かなり先進的と言えるかもしれませんね。
なるほどな。技術論だけじゃなくて、そういうもっと根本的なゲームの捉え方まで学べるかもしれないと。それに AI 活用法なんていう項目もありますね。ジュニアサッカーの現場で AI ってちょっと驚きですけど。
まあ現時点でどこまで実践的なのかは、ちょっと記事を読んでみないと分かりませんけどね。将来的なトレンドをこう見据えてるのかもしれないし、あるいはまあデータ分析の初歩的な活用とか、そういう内容かもしれないですね。
ああ、なるほど。
さらに保護者との関わり方みたいな、非常に現実的で、まあ時にはデリケートな問題にも触れてる点は、現場のニーズをよく分かってるなと感じますね。
ああ、それは多くのコーチが悩む部分でしょうね。
そうでしょうね。
無料の記事と、あとはプレミアム会員向けの有料記事ですか、両方あるようですけど、無料の範囲でもこれ相当な情報量がありそうですね。
そう思います。まさに大学っていう名前に今ふさわしい知識の集積場っていう印象は受けますね。いろんな切り口から情報が整理されてて、自分の課題意識に合わせてこう学びたいテーマを選びやすい構成になってるみたいですね。体系的に学びたいコーチにも、あるいは特定のスキルを磨きたいっていうコーチにも有益なリソースになりそうです。
というだけで今回はですね、このジュニアサッカー大学というウェブサイトが、どういう情報を提供している場なのか、その全体像と特徴を、探ってみました。
はい。
指導者向けのかなり本格的な学びのプラットフォームだっていうことがよくわかりましたね。
そうですね。表層的な情報だけじゃなくて、その背景にある理論とか考え方、さらには指導者自身の成長に関わる部分までこう網羅しようとしてる。その点は特筆すべきかなと思います。
ここには本当に膨大な数のブログ記事が蓄積されているようですし、次回からはですね、この中から特に我々が面白いなと感じる記事、例えばさっき話に出た複雑系の具体的な話とか、
はい、
あるいは実践的な練習メニューとか、例の保護者との関わり方のヒントとか、具体的な内容をいくつかピックアップして、さらに深くこう掘り下げていきたいなと。
それは楽しみですね。いろいろなテーマがありそうですし。
たくさんのテーマありましたけど、あなたが今聞いてみて最もおっと感じたトピックってどのあたりでしたか？ 次回の探究に向けて少し考えてみるのも面白いかもしれません。